皆さんこんにちは。新刊ラジオ第263回7月2日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、本当に、出来たてほやほやの新刊本をご紹介します。先週の土曜6月30日付で発売された、村上龍著すぐそこにある希望という本です。流通の関係でですね、金曜日に手に入れた方もいるかもしれません。出版日は一応6月30日なんですけども、発売日が確か29日だったと思いますね。この辺難しいんですね、あの出版業界。さて、こちらの本なんですけども、この本すぐそこにある希望はですね、村上龍さんが24年間連載しているエッセイの2005年から2007年、2年間分となります。でですね、本の内容についてご紹介する前に、皆さんに一つ聞いてみたいことがあるんですね。著者の村上龍氏も問いかけている質問なんですけども、皆さん人生の成功者の条件を一つ挙げてみてください。まあね、成功者っていうとですね、人それぞれあると思います、ね、会社の社長であったり、一流の歌手やスポーツ選手であったり、あとですね、まあ、作家とか芸術家でもいいし、まあ、政治家とか官僚でもいいでしょう。僕もですね、この質問にはね、とても考えさせられてですね、まあ、なんとなくこの成功者のイメージ頭の中に浮かぶんだけども、こううまく言葉にならないなという感じです。皆さんはどうだったでしょうか。成功者の条件きちんと答えられたでしょうか。実はですね、このあたりがこのエッセイを読むにあたってとても大きな問題提起となっているんです。では早速本編で本の紹介をしてまいりましょう。では改めまして、今回紹介するのは KK ベストセラーズより出ております村上龍著すぐそこにある希望という本です。著者の村上龍さんについてはまあね、多くを語る必要はないでしょう。1976年デビュー作限りなく透明に近いブルーで芥川賞を受賞し、その後も小説、エッセイ、さらには映画の監督も務めて、日本を代表する作家となった方です。先ほども言いましたけど、このエッセイはですね、村上龍さんが24年間連載してきたエッセイの2005年から2007年分をまとめたものになります。村上龍さんは確か作家生活31年だそうですからね、その半分以上このエッセイ書き続けてきたんですね。内容としては、まあ、エッセイだけあってですね、多岐にわたっています。当時執筆の終わったばかりの大作半島デオの後日談や、その執筆の苦労話、あと北朝鮮問題やライブドア事件などの政財界への批判、さらにはですね、中国や韓国への旅行記、あとは2006年ドイツワールドカップなんかについても書かれています。とは言ってもですね、こちらのエッセイ、ただつれづれに日常を綴っているだけではありません。タイトルのですね、すぐそこにある希望、ここからもね、想像できる通り全体を通して、いくつかのテーマが埋め込まれています。これはもちろん作家村上龍の当時の問題意識であり、あるいはですね、現在に通じる問題意識かもしれません。ではですね、そういったテーマが感じられる文を実際にエッセイから引用してお伝えします。どうして誰も自殺してはいけないと言わないのだろうか。どうやって生きていくのかという問いも、その答えも論議すらもないように見える。今の日本社会には正確な成功者の定義も正確なイメージもない。曖昧なイメージが漂っているだけだ。だからどういうふうに努力をすればいいのかがわからなくなる。はい、以上引用でした。こちらの文はですね、エッセイのいろいろな部分を抜き出してまとめたものです。実は、出版社の方からですね、 PR 用の素材をいただいたので、そこに載っていたものを紹介させていただきました。いや本当にですね、いいところまとめてあったのでね、これは便利です。助かりました。さて、今の引用なんですけども、自殺に関するお話がありましたね。どうして誰も自殺してはいけないと言わないのだろうか。この部分はですね、この前の松岡元農林水産大臣の自殺の後、各メディアのニュースの扱い方や世間一般の受け止め方に疑問を投げかけたものです。命は大切と言っているのに官僚が自殺してしまった。そのことについてニュースは淡々と首を吊っていたという事実を述べるだけ。あってはいけない異常な事態というニュアンス、また文脈が全くない。こういう事実を受けて、なんでこう誰も自殺をしてはいけないと言わないのかとね、疑問を投げかけたわけです。 これはですね、ちょっと僕も考えさせられました、なぜかといえばですね、このニュース僕もまあ見てたんですけれども、あの村上龍さんみたいにねあまり違和感を感じなかったんですよね。現役の官僚が自殺、それは大変だなと思っただけでですね、メディアから流れてくるニュースにね本当に違和感を感じなかったと、確かに言われてみれば、命の大切さっていうのをですね訴えかけるような演出っていうのは確かになかったかなと思います。人によってはですね、こういったニュース何事もなかったように流してしまうかもしれません。というかですね、今の日本は確かにそうなっちゃってるんじゃないかなというちょっと危機感を覚えました。そして先ほどの引用文の後半、どうやって生きていくのかというお話なんですけど、これはですね結構大きなテーマです。このエッセイ全体にも散見されます。オープニングでね皆さんに聞いたこの成功者の条件はという問題を思い出してほしいんですけども、この質問は村上龍さんがメインで出演しているテレビ番組、カンブリア宮殿でたくさんの著名人に質問している言葉になります。村上龍さんが特に問題に思っているのは、今の日本に正確な成功者の定義、成功者のイメージがないということです。ホームレスの問題や先ほどの自殺、そして老後の不安など、現代社会ならではの問題の一因はこういうところにあるのではないかという意見がですねエッセイ全体を通して散見されます。これは確かにね皆さんにも考えるところがあるんじゃないでしょうか。僕がねこの話を聞いて真っ先に思い浮かんだのはですね、若い人たち の自分が何をしたいのかわからないという意見ですね。実際に僕もですね大学時代後輩に相談されたことがありました。先輩ちょっと就職について悩んでるんですけども、自分が何をしたいかわからないんですね。これはですねこういう相談に対してね、僕自身もそうなんですけども、日本全体がねこう返す言葉っていうのを持ってないんじゃないかなと。いわゆる成功した人物像、成功するための方法、どうやって生きていくのかという答えを示せないんじゃないかなと思いました。ね、皆さんもちょっと考えてみてください。自分のことだと思って後輩とかですね、あと自分の息子娘にですね、自分が何をしたいのかわからないんだって言われたらどんな気持ちになるでしょうか。さてというわけでですね、ちょっと大きな疑問を投げかけたんですけども、皆さんぜひ考えてみてください。こちらの本すぐそこにある希望なんですけども、こんな風にね、村上龍さんの問題意識や批判意見なんていうのがエッセイの至るところに埋め込まれていて、とても読み応えのある本です。もともとね連載もののエッセイなので文章の区切りもよく、通勤時間など少しの時間で徐々に読み進めることができます。ちょっとした休憩の時なんかもですね結構読めるんじゃないでしょうか。ぜひ気になった方はお手に取ってみてください。では書籍情報です。すぐそこにある希望、村上龍著、 KK ベストセラーズより定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回はですねエッセイの紹介だったんですけども、あえてこう引用を少なめにして僕の感想をメインでお送りいたしました。ですねこのエッセイ話題が多岐にわたっているので、なんつったって2年間分ですからね。一箇所をですね多めに引用するとこう印象が偏っちゃうかなと思ってですね、核心部分だけをまとめてお伝えしました。でですねこちらの本エッセイなので村上龍さんのファンはもちろん楽しめると思うんですけども、個人的にはですねキューバ音楽のお話とかですねサッカーワールドカップとか、あと村上龍さんの個人的な友人でもある中田英寿選手の話なんかは面白かったです。キューバ音楽はね村上龍さん自分でレーベル立ち上げてますからね、どのぐらいハマってるんだって思ったんですけども、1回分のエッセイ丸々キューバ音楽の話でした。あと他にはですね作家としての苦悩とか考え方視点なんていうのも参考になりました。これについてはですね一言で言い表すことができないんですけども、本を読んでいくとですね次第にこの理解するというか感じることができると思います。ブルースリーかって感じなんですけども、なのでね皆さんぜひお手に取って感じてみてください。というわけで新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。